はい、皆さんおはようございます。お久しぶりでございます。ありがとうございます。お元気でしたか皆さん。はい、皆さん何より元気そうでよかったです。あのフィリピンに行ってきたあの印がありますよね。ちょっと黒くなりましたけれども、はい、おかげさまでとても良い時間を過ごしてきました。ありがとうございます。入れてます。大丈夫です。はい、今日はですね、皆さんハレルヤ会ですね。今日は四式のところです。四式、皆さん四式はお読みになったことありますか？割と読みやすいところだと思います。四式はレビキや民数記に比べると四式はとても読みやすくてですね、この物語が続きますので、まずでとても読みやすくていいところなんですね。で、今日は四式はですね、ヨシアキの次でですね、四式についてまず少しずつ四式について見ておきたいと思います。四式はヨシュアの死後イスラエルを統治した人の職名から取られた、それが四式なんですね。ヨシュアが死んで、ヨシュアがイスラエルを率いてですね、カナンに着くわけなんですよね。カナンに定着、まだ定着はできなかったんです、カナンに着いたわけなんです。でカナンに着いた後、ヨシュアは死んでしまい、でモーセの後を継いで指導者として立てられたヨシュアだったんですけれども、その後の全体を、取りまとめる指導者はまだいなかったわけなんですね。で、その後の指導者たちのことを獅子と呼ぶ。でそれでその獅子が、イスラエルを治めていた時代の記録が四式だっていうことなんですね。で次、四式の起源は申命記16章の18節の神様の命令によるっていうことなんですね。その下に聖句が書いてありますが、読んでみますね。あなたの神主が賜るすべての町々のうちに、部族に従って裁き人と司人とを立てなければならないと書いてあります。でここに書いてある裁き人って書いてあるものが獅子なんです。よろしいですか。裁き人、この聖句の中に裁き人って書いてあるものが獅子のことです。ですからこの言葉からすると、まず獅子は何をする人ですか。裁判官なんです。裁判官、まず裁判官なんです。でこれが獅子について聖書で最初に言及されているところなんですね。で次、四式はヨシュアの死の直後に続いた期間の歴史を取り扱っているということですね。で、皆さん最後の獅子は誰なんでしょうか。最後の獅子、サムエルです。そうです、サムエル。サムエルの後にサウルが王様になるわけなんですよね。それは次のサムエル記で、サムエル記で、扱いますけれども、最後の獅子であるサムエルの前まで、直前までの、サムソンなんですね。その時代までの歴史をこう述べています。で次に行きます。裁き人は、つまり獅子は、モーセの律法で規定されていた判事らの民事機能以上の役割を担っていた。つまり基本的には裁判官だったんだけれども、でもそれ以上の役割を担っていったっていうことなんですね。で実際に四式を読んでみますと、あんまり裁判はしてないんですよ。記録としては裁判した記録は残ってないんです、あんまり。何の話が出てくるんですか。よく戦争の話が出てくる、戦争、ですから民の支配者というよりは、他国の束縛からの救出者としてその地位を得るようになったということなんですね。つまり救出者、ヒーローなんですよ。なんかこうイスラエルが危機に直面した時に、他国の束縛、ペリシテだとかアンモンだとかミディアンだとか、あのメソポタミアだとか、そういう国々によって、カナンだとか もうまだ定着してないので、いろんな国々からこう攻められるわけなんですよね。で、そういう彼らの束縛から助け出すっていう地位を得るようになったんですね。だいたいこの話なんです。この今見たこの項目の話が四式の話のほとんどだって思ってもいいかもしれません。で、後からじっくり見ていきましょう。次、彼ら四子の偉業は大半が軍事的なものであったので、民の指導者というよりは将軍とか指揮官といった呼び名がふさわしいかもしれないっていうことなんです。よろしいですか。ですからまとめますね、ここまでの内容。獅子っていうものはその起源から見てみますと、もともとはどういう役割の人だったんですか。裁判官だった。裁き人って書いてありましたので、もともとは裁判官としての役割を担っていた役割を、そういう人のことを獅子と呼んでましたけれども、その後からは危機に直面したイスラエルを救い出す役割を担うようになり、で、その指導者というよりは将軍あるいは指揮官って呼んだ方がいいかもしれないっていうことなんですね。そういう人たちのことを獅子っていうふうに呼んでいるわけです。よろしいでしょうか。ここまで大丈夫ですかね。皆さん、獅子について少しまとまりましたかね。獅子って言っても獅子が何なのかわからなかったんですよね。私もそうでした。じゃあ次、獅子の概要全体の、あら、すいません、ちょっとなんか順番が間違ってて、もう全部出しましょう。はい、じゃあ、見てみますと大きく3つの部分に分けることができます。四式はまず1章と2章、そして次が3章から16章。 裏表になってるはずです。皆さんプリント裏表になってるはずです、はい、3章から16章、次が17章から21章となっていますね、で最初はですね、どういうふうに3つに分けることができるか。失敗の向こうの四式はですね、失敗の本なんです。失敗、もうずっと失敗なんですよ。ですから失敗の本なんですけど、そのイスラエルの、四式の最後のところを見ますと、もう悲しい失敗で終わるんですよ。ハッピーエンドじゃないんです。ハッピーエンドじゃないんですよ、でもう失敗で終わるんですね。もう失敗を繰り返し繰り返し繰り返し、最後はよく学んで反省して良くなったっていう話じゃなくて、失敗を繰り返して繰り返して繰り返してもっと悪くなったって終わるんですよ。失敗の本なんですよ四式は、でその失敗の原因は何かって一章と二章で語っています、彼らは何に失敗したのか、何で失敗したのかっていうのを一章と二章で語っています。で3章から16章まではその失敗の物語、失敗の悪循環です、これ後から見てみましょうね。失敗が悪循環します、でそれから失敗の結果はどうなったのかっていうのを最後のところで見せています。これを読んでみますとですね、とてもあーってなるんですよ。ぜひ読んでみてください。じゃあその失敗の原因は何だと、一言で言えば何だと言ってるのか。妥協したことだって言ってるんですね。妥協したことだ。このイスラエルがエジプトから出てきて、アラノで40年間をさまよいながら何を学んだんですか。神様を学んだわけなんですよね。私はずっと今まで学んできたんですけれども、ヨシアキまでずっと学んだんですけれども、40年間の間神様どういう方なのか学んできたわけなんです。で神様の命令に従うことを学び、ヨルダン川を渡ることができたわけなんですよね。神様に御言葉に従えば私たちは助かるんだっていうのを学んだわけなんです。でその結果ヨルダン川を渡ることができたんです。信仰によって渡ったんです。ところがそういうのを学んだんだけれども、神様の御言葉に従わず これは神様に従うことでもなく従わないことでもなく、なんか妥協してしまうんです。なんか半分守ってるようで守らないで、なんかその地域の文化や偶像や、その世の中と妥協してしまうんですね。それが原因だった、失敗の原因だったっていうふうに述べています。で、失敗の悪循環、どういう悪循環に陥るのか。罪を犯します、妥協して、でそしたら苦しみが、神様の言葉に従わなかったから、これ罰っていう意味ではなくて、神様こうしたら助かるし、こうしたら喜びがある、こうしたら平和があるっていう、そういう道をちゃんと教えてくださったのに、まあ要するに取扱説明書をちゃんと読まないで機械を壊したっていう感じなんですよ。なんでこの機械動かないんだろうってなるわけなんです。で苦しみがある、でそしたら助けてくださいって叫ぶわけなんです、助けてください。だから苦しみはどういう苦しみなのか、異邦の国々に圧制されるわけなんです。攻められて侵略されて、彼らを征服することができず逆に征服されるわけなんですね。でそれで助けてくださいって叫ぶわけなんです。そうすると獅子が現れて救ってください、神様が獅子を使わして、でそうなると平和が保たれます、しばらく。で次また何になる、妥協してしまう。で頭にまた行きます、罪を犯して、苦しみ、叫び、救われ、平和があり、また妥協する。これがずっと繰り返されるんです。3章から16章の話はずっとその話です。妥協しては罪を犯して、苦しみ、叫び、救われては平和になった、よかった、でもまた妥協する、ずっとその繰り返しなんです、これまさに私たちの信仰生活ですよね。ここから学ぶことができるんです皆さん。でその失敗の結果どうなったのか、でその17章から21章の話をですね、もう本当にもう読んでられないんです。もう本当にひどくて、本当にひどくて、であるそのイスラエルの中で起こったある一話をここで取り扱ってるんですけれども、本当にひどいんです。不道徳、ああこれちょっと漢字の間違いです、すみません、良心っていうのはこの良心じゃないですね、これ良心の、この良心の前になったら大変なことになります。心ですね、心、すいません、前回もあったような気がするんですけど申し訳ないですね。良心の麻痺、もうもはやこう心が神様の御言葉に従おうとしないという麻痺してしまう、善悪の混在、これが一番悪いですね。悪でもなければ善でもない、でその片足ずつかけといて、ですね、一番悪いですね。黙示録を見てみますと、あの冷たくもなく熱くもないっていう、一番悪い状態です。次、偶像礼拝に陥ります。で性的堕落、もうこの全てがもう総合セットとしてあるんですよ、この罪の結果の相互セット、展示場みたいな感じです。17章から21章、でこういう大きく見てですね、こういう概要を持っています知識はですね。じゃあそうしましたら、じゃあ失敗の原因についてちょっと見てみたいと思います。失敗の原因、全ての霊的敗北は妥協から始まるっていうことなんですね。妥協から始まる。今見たように片足は善に、片足は悪に、片足は神に、片足は世の中に、そういうふうな歩みが霊的敗北を招いてしまうっていうことなんですね。先申し上げたように、黙示録に書いてあるように、冷たくもなく熱くもない、生ぬるい、どっちなのかがわからない、っていうことなんですね。皆さん、再臨の時は必ず裁きが行われます。そうですね、再臨はこの世に対しての神の裁きです、で皆さん、裁きっていうとどういうイメージをするんですか。怖いね、 私小学校2年生の時からもう3育の小学校だったんですけれども、担任の先生が朝夕の礼拝の時に黙示録を取り扱って話してくださったんです。小学にこんな小さいのに、でなんか迫害があるとか、なんか裁きがあるって怖いって、そういうイメージを持ってたんです。でも聖書を学んでいきながら、あ、裁きは怖いものじゃないっていうのが分かったんです。なぜでしょうか皆さん。例えばですね、皆さん不思議なんですけど、運転しながら警察が見えると怖いんですよ。何も悪いことしてないのに。わかりますか、うん、なんででしょう。何も悪いことしてないんですよ。でもなんか緊張してしまって、うわどうしよう、なんででしょうか。なんかやましいことがあるんでしょうね心に。なんか間違ってたらどうしようっていう緊張感がそうなってしまうわけなんです。怖いんです。ですから私たちは裁きを怖いって思ってしまうのは、何か私悪いことしてたらどうしようっていう緊張感があるからなんですね。でも果たして神様の裁きっていうのはそういう裁きなんでしょうか。何かあなたに罪があるかどうか洗い出してみるって、そういう意味の裁きなんでしょうか。違うんですよ。私たちの身分は何ですか。その裁きにかけられている私の身分は何ですか。死刑囚なんです。そうですか、うん、死ぬ運命の死刑囚なんですよ私たちは。罪人、うん、罪人であって、その罪の結果は何ですか。死なんですよ。聖書はそう言っています。私は死刑囚なんです。死ぬべき運命なんです。で死刑囚が死を待ってるわけなんです、牢屋で、うん、私たちは。で二宮先生もよくおっしゃるんですけど、私たち人の人生は死刑の定まっていない死刑囚だ、刑期の定まってない死刑囚と同じだ。その通りですね、うん、でところがこの死刑囚がもうじっと、もう生きる意味も分からず、もう牢屋の中でじっと死刑の日を待ち続けて、いつ来るか分からない、それを待ち続けていたとしましょう。でもある日その牢屋の番人が来て、おい出てこい、裁きだって言われたら喜びますか。喜びますよ。なんで、死刑囚の再審ですから、うん、もう死刑が決まっている死刑囚に裁きは喜びなんですよ。もう一回見てもらえる、もうこのまま死ぬ運命だったのに、もう一回私が裁かれるっていうのは喜びなんです、うん、それがイエス様の裁きの意味なんですね、うん、ですから世の終わりには必ずそういう裁きが行われます。そうなると何が見られるか、あなたは私を拒んだそのままの罪人なのか、あるいは私を受け入れた私の子供なのか、それだけが見られます。でも死刑囚でもなければ神の子供でもない、どっちつかず、それを判断できないということなんですね。神の子供として見られないということなんです。ですから必ず霊的敗北っていうのは妥協から来る、どっちつかずの、これが私たちの信仰を一番危うくするものなんですね。冷たくもなく熱くもない状態がなぜ危ないのか、自分のその黙示録の表現をずっと見ていきますと、自分が傷んでいるのか分かってない、ですから自分に助けが必要であることが分かってないっていうのは何を意味するんですか。助けを必要としない、キリストを必要としないっていう意味になるわけなんですね。妥協から始まる、私たちクリスチャンにとって一番警戒しなければならないものです。次、詩式一章はイスラエルがカナン部族を完全に追い出してないことを強調している。妥協のことです。神様の命令はカナンを征服して そこからカナン人たちをもう完全に追い出しなさいっていう命令だったんです。なぜですか？カナン人だってかわいそうじゃないですか。そこに長い間住んでたのに。なぜですか？妥協してしまうからなんです。神様を信じて信じていくこういう信仰とカナンの文化が入り混じってしまうからなんです。この原則はずっと聖書の中に出てくるんです。創世記の6章なんか見ますと、神の息子たちが人の娘たちと結婚をしたって、入り混じる。真理と誤謬が入り混じる。明らかな誤謬だったら拒みやすいです。でも 99% の真理に 1% の誤謬を入れとくと分からなくなるんですよ。そういうことなんです。だからそういうのを防ぐために神様はカナン人を追い出しなさいって言われたわけなんですね。でもそうしなかったんです。一つは詩式を読んでみますと、まず一つはめんどくさいめんどくさい、もう戦争とかもういいんじゃないか、その辺に置いといてって、もうそこまで。あと、なんでそうめんどくさくなったのか皆さんご存知ですか？もう早く定着して、もう自分たちのなんか持ち物早く加工したかったんですそういうのあなたたちがやってとかそういう感じなんですね。自分のことに精一杯で神様の命令を行う余裕がなかったんです。ぜひ詩式読んでみてください。でそれを強調してるんですね。追い出していない。で最初に悪を征服せず、そのままにしておくのは必ずそれによって征服される結果をもたらす。私たちが心の中にまだ残している罪があるのであれば、それをそのままにしておくと、まあ後になってちゃんとこれ直そう、後になってちゃんとこれを悔い改めてやめるようにしよう、今はちょっとまだ元気なうちにもうちょっとこういうの楽しんで、後になったらちゃんと信仰生活して、後になったらちゃんと聖書も読んでお祈りもその時にもっとやって、今はもうちょっと人生楽しもう。そういう私たちの心の中に罪があるのであれば、結局その罪に征服される、自分の心が、ということなんですね。それをよく、申命記は、詩式は見せてくれています。じゃあ次です。失敗の悪循環見ていきましょうね。大体ですね、こういう構図になっています。真ん中のですね、3章から16節の16章のですね内容を見てみますと、3章に3人の獅子が出てきます。オトニエル、エホデ、シャムガルという人が出てきますですね。オトニエル、エホデ、シャムガル、小さくてすいませんね。でその敵は誰だったのか。オトニエルはメソポタミア王と戦ったんですね。でエホデはモアブの王と戦いました。でシャムガルはペリシテで、その次に4章と5章にかけて出てくるのがデボラとバラクです。デボラは唯一の女獅子です。女獅子、でもっと詳しくその背景を見てみるととても素晴らしいんですけれども、デボラはその時代の女性ってどういう立場でしたか皆さん。とても弱い立場なんです。もうほぼ物扱いね。もう新約時代に来ても人数として数えられないんです5000人を食べさせた話あるじゃないですか、イエス様が奇跡を。でその5000人というのは成人男性だけなんです。子供と女性は人数としても数えてないんです。だからそういう扱いをされていた時代なんです。なのに女性の身としてイスラエルを救った人なんです、デボラは。戦い、しかもこのバラクは バラクも獅子だったんですけれども、バラクは最初、いや怖い、私はもう死にたくないって言ってですね、戦いに行かないというふうに言っているんですね。そういう彼を説得して一緒に戦って勝利を収めたのがデボラなんです。素晴らしい獅子なんですね。で、彼らはカナンと戦ったわけなんです。ああ、この話とても興味津々です。皆さんぜひ読んでみてください。次、有名な6章7章8章に出てくるのがギデオンですね。ギデオンの敵は誰だったんですか？ミディアンだったんですね。ミディアン、ギデオンの話も興味津々ですね。300人の勇者を集めて何万人のミディアン人と戦った。ありえないですね、300人で。その素晴らしい話がここに書いてあります。で、それからアビメレクっていう人が出てきますね。アビメレク、9章に出てきます。アビメレク、彼の敵はもう ある国というよりはある地域に限られてるんですね。シケムっていうところだったんですけれども、アビメレクで、それから10章から16章を見てみますと、10章の前半にトラっていう人とヤイルっていう人が出てきます。で、10章と12章の頭にかけてエフタっていう獅子が出てきますね。エフタで、彼もアンモンと戦いました。で、それから12章にまた3人が出てきますね。イプザンっていう人とエロン、そしてアプトンっていう人が出てきます。この3人もう簡単に 1,2 節でも簡単に出てくるんですね、この人たちは。で、それから残りは全部誰ですか？サムソン。サムソンの話興味津々ですね。このサムソンの話だけで映画もありますよね。皆さん昔の見たことありますか？昔の映画あるんですよ。探してみてください。
オペラ
もあった、昔のアメリカの映画であるんですね、サムソンの話。サムソンとデリラっていう映画がありました。で、サムソンと戦ったのはペリシテだったんですね。ペリシテ、彼に対してのイスラエルの行動もそうだったんですけれども、サムソン自身の一人、サムソンという人の人生を見ても、ああ神様に従うということはどういうことなのかっていうのを学ぶことができます。もう彼も本当に大きな失敗をするんですよね。ずっと繰り返して失敗をするんですけれども、こういう構図になってるんですね、真ん中のところはですね。で、これを見てください。失敗の悪循環見てみます と、最初の妥協とあれを除いてですね、こういう罪を犯し、苦しみ、叫び、救い、平和がもたらされたっていう構図になってるんですけれども、最初オトニエルを見てみますと8年間苦しんだんですよ。メソポタミア王に8年間苦しんだんです。で、9節でイスラエル人たちが叫ぶわけなんです。助けてください。そしてオトニエルが使わされて、その後40年間平和が保たれた。でもまた妥協してしまう。で、罪を犯し苦しみがあります。モアブによって18年間ずっと苦しめられます。18年間。で、そうするとまた叫ぶんです。遅かったですね。18年間も苦しんでやっと叫ぶんですよそしたらエホデが現れて80年間平和が保たれます。この時はちょっとよく頑張りましたね、80年間。でもまた妥協してしまい、シャペリシテに支配され、もうシャムガル、この期間は明確じゃないんですね。シャムガルがそれを救い出します。で、その後またずっとカナン人たちに苦しめられます。何年か、20年間も罪を犯し続け、助けを求めもしない。その20年間が過ぎてやっと 叫び助けを求めるんです。そうなるとデボラ、女容疑者デボラが現れて40年間の平和がまた保たれます。で次見てみますと、40年の末また妥協してしまい罪を犯してしまいます。でミディアンに7年間苦しめられます。でまた助けてくださいと叫び、ギデオンが起こります。ギデオン、ギデオンも最初どこで何をやってましたか皆さん。ギデオンですね、最初神様に召された時にどこにいたかというと、山の中に隠れてミディアン人がこう苦しめるわけですから、山の中に自分は隠れて打穀場でこう売っていたんですよ、穀物を。その時召されたんです。もう逃げて、もう苦しい逃げようって言ってですね、そういう臆病の人だったんですよギデオンは。でも獅子の中で一番勇士だったって言われるものになったんですね。で40年間の平和が保たれます。でそれでまた40年の末妥協してしまい、ペリシテとアンモンも両方にいじめられます。18年間、でも18年間全然悔い改めず助けも求めず、でそれでエフタが現れます。で31年間の平和が保たれ、でまた妥協しペリシテに40年間いじめられます。40年間、もう本当にイスラエルとペリシテは悪縁ですね、でペリシテの有名な将軍は誰ですか、ね、この後出てくるサウル王のところにまた出てくるゴリアテ、ゴリアテがペリシテ人だったんですよね、もうずっと、もうこのペリシテはずっと出てくるんです。イスラエルをずっといじめるんです、40年間。でそれでサムソンが現れるんですけれども、サムソンもまあもう本当にこうペリシテをよくやっつけてはくれるんですけれども、でもあんまりそういう模範的な信仰の指導者ではなかったんですよね。でサムソンに自分を犠牲にして、でイスラエルを助け20年間平和が保たれます。でその失敗の結果、失敗の結果17章から21章、もう四式の最後のところを来てみますとですね、本当にうわひどいなっていうふうに思ってしまうんですけれども、四式3章から16章がイスラエルの外敵、もう外に現れるそういう堕落とそれによる外敵災いを描いている一方、そういう歴史的事実だけをこう述べていくんですよね、でところが17章から21章に来てみますと、イスラエルの内的腐敗、彼らの心がどれぐらい腐っていたか、その失敗と妥協を繰り返して彼らの心はどれぐらい神様から離れ腐っていたかを描いてるんです。罪相互セットです、この物語は。でそれによる内的困難と葛藤を描いているっていうことなんですね。もうある男が出てくるんですよ主人公、でも彼が、自分の妻をどういうふうに扱い、それがどういう目に遭い、それをどういうふうに解決したかっていうものが出てくるんです。本当にひどいんです、読んでみてください。でその罪相互セットどういうものだろうか、ここもまた誤字で申し訳ないですね、不道徳、良心の麻痺、善悪の混在、偶像礼拝、性的堕落が見られます。相互セットで現れます。で特に20章21章ではイスラエルの内部の紛争を描いています。であるこの17から19章に出てくるそのあるイスラエル人のそういう、罪、 もう罪相互性ともその物語を通してイスラエル全体が自分たちの中で 内戦が起こってしまうんです。それで、うん、で彼らが神様の命令に従うことにどれぐらい興味がなく、自分たちの権力を握るためにどれぐらい熱心だったかっていうのが現れるんですね、うん、でこれは何を意味するのか皆さん、特にこのそのイスラエル人たちがその紛争を起こす、内戦を起こすっていうことは何を意味するのか。彼らを神様がエジプトから導き出してカナンに導かれてそこに定着させる理由は何だったんですか。アブラハムとの約束を神様覚えていらしたからなんですよ。彼らを大いに大きな民族にして、そこに置かれて何をするつもりだったんですか。神の栄光、神の愛を周りの国々に伝えることだったんです。でも彼らはそういうことに興味がなくなった。神様との契約、約束は忘れて、神様のおかげでそこにたどり着いたのに、定着することができたのに、そこで自分たちの財産を増やし、権力を握り、そこで幸せになることを望んだ、うん、っていうことだったんですね。で、これら全ての結果は自己破滅だった。神様の御言葉、神様の律法から離れては私たちは生きていくことはできません。主の御言葉は生きていて私たちに命をもたらします。しかしそれに従わない者は命から離れ死を待つのみなんですね。しかし私たち神を信じている者は死を超えて復活の後天における永遠の命が用意されていることが分かっています。でそこに向かって生きていくわけなんです。私たちは自己破滅だったんですね。で、詩式の最後の聖句はこれなんです。その頃イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正しいと見るところを行った、うん、神様の目に正しいことを行ったんじゃなくて、おのおの自分の目に正しいと見ることところを行ったんです。これが彼らの罪の結果だった、うん、神様の御言葉がない人生はこういうもので、このイスラエルには王がなかったので、ですからこの一言で何にどこにつながるんですか。この話はサムエル記につながっていくんです。ですからサムエル記を今日はあえて触れて なかったんですけれども、詩式を書いたのは不明なんですよ。実は不明なんですけど、でもおそらくサムエルじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。なぜかこれだ、これなんです。これサムエルがサムエル記を書いたんですよね。ですがこの一言を残してサムエル記につなげようとしたんですよ。王がなかったので彼らこういう結果になったって言ってるんですね。ですからサムエル記で王がどのように現れたかを描いてるんです。ですからまあおそらく詩式もサムエル記もサムエルが書いたんじゃないかなっていうふうに思われていますが、でも確実ではありません。詩式は誰が書いたか分かりません、うん、でも皆さん、ですから詩式をサムエル記を書いた人が、その王様が王様が必要だったっていう根拠としてこの一言を残したかったわけなんですね。ただでも神様は王様を立てるのを好ましく思われたんですか。そうでありませんでした、うん、ですからこの言葉をちょっと読み替え、ちょっと違うふうに見てみますと、 彼らの神様は彼らの王ではなかったっていう意味なんですね。そうですね、神様は彼らの心を支配する王ではなかったんです。彼らは自分たちの心を神様に委ねることをせず、神様に従うことをせず、王がなかったっていうことは、おのおのが王だったっていうことなんですね。自分の人生の、ですからまとめです。獅子の時代、彼らは彼らを支配する王様もなく、目に見えるモーセやヨシュアのような強力な指導者もなく、ただただ何をしていたんですか。神様の命令に従い、獅子を通して与えられるその命令に従って、前モーセとその以前のアブラハムに約束してくださったその約束の御言葉を覚えて、神様に従って生きていくべきでした。そういうはずでした。しかし彼らの心にはもう神様の御言葉は残ってなく、自分たちが望んでいたことが叶えられたらもうそれで終わり、それ以上神様のために犠牲を払おうとせず、おのおの自分の目に正しいと見るところを行って、神様と共に歩んでいく人生ではなくて自分の人生を生きることに精一杯だった。それがイスラエルの失敗の原因だった。で、彼らの願い通り、あ、神様見えませんから、だから王様を要求したのはそういう理由だったんです。神様見えませんし、周りの国々を見てみるとみんな王様がいてかっこいいんですよなんか王冠もあって、なんかすごい派手な衣を着ていて派手ですよね。神様、私たちはああいうのが欲しいってで、その言い訳として、神様あなたが見えませんから、そういう王様を代理として立ててくださいって言ったわけ。虚栄心ですね、一瞬、で、それで神様が知識の失敗で仕方なくそれを許されたんです。神様本当はそうしたくなかったんだけど、で、分かった、それででも私に従ってくれればいいやって思ったわけなんです。神様は思われたわけです。しかしそれでも知識と同じ、過ちを繰り返し続けるんです。それがイスラエルの失敗である、今日クリスチャンの失敗でもあるわけなんですね。ですから、もう知識の失敗を通して、失敗は成功の母だって言われてるんですね。失敗、エジソンもそうですね、一回の実験を成功させるために何千回失敗したんです。この失敗の物語を通して、私たちはどのように神に従うことができるかを学ぶことができます。で、私たちの人生も同じなんですね。失敗は決して、皆さん、もちろん失敗はしたくないものなんですが、失敗を恐れてはいけません。失敗を恐れてはいけません。あ、なんか正しくないことをして罪を犯し神様から離れたらどうしよう、何かこう信仰の判断をして、何かこういうふうに、ま、なんか進んでいったら、何か今自分が持っているものを失ったらどうしよう、そういう恐れがあるわけなんですね、罪。でも失敗を恐れないでください。試練があって失敗するっていうことは、決して私たちから信仰を奪い去ることはできません。むしろそういう失敗が私たちと神様との信仰を強くしてくれるんです。箴言のことを言っています、書いてありますよね。正しい人は7度倒れてもまた起き上がる。正しい人とは倒れない人ではありません。 いいですか。正しい人は失敗しない人ではありません。神様が教えている正しい人とは、失敗した時に神様に頼りまた起き上がる人です。よろしいでしょうか。神様は私たちのことをよくご存知で、失敗しないとは神様も考えていません。ですから失敗した時に神様に頼りまた起き上がるということをですね、心がけて私たちもこの信仰の道を歩んでいくことができたらと思います。で、最後にこの言葉を読んでですね、終わりにしたいと思います。患難から栄光へ、45章にある言葉です。主は我々には失敗であり敗北だと思われることから、勝利をもたらすことがおできになる。我々は神を恐れ、見えないものを信仰の目で見上げることをせず、目に見えるものを見つめるという危険がある。不幸や災難に見舞われるとすぐさま神は無視しておられるとか、残酷だと言って神を咎める。我々は懲らしめが神の偉大なご計画の一部であり、苦悩の鞭を受けてクリスチャンは時には活発な奉仕に携わっている時よりも、もっと主のために多くのことをすることができるということを学ぶ必要がある。あ、とても大切な言葉だと思います。ですね、神様を信じるっていうことは、もうこれから人生何もかもがうまくいくっていうことを意味するわけではありません、むしろ神様を信じる、神様を受け入れるっていうことは、いつでも私が失敗した時に頼りどころがあるっていうことを意味するんです。なんかこう神社やお寺で買うようなお守りやおみくじのようなものではありません。そういうものとは全く違う概念の神様です。ぜひこの教えに従ってですね、私たちも神に従って、どんな試練や苦悩の中でも神様を信頼して、見えないからって言って叫ぶんじゃなくて、信仰を持って神様に頼り日々歩んでいくことができたらと思います。失敗を恐れず、失敗したとしてもすぐさま神様に頼り、私たちがそれを乗り越えて歩んでいくことができたらと、そのように思います。では今日はここまでにさせていただきたいと思います。まず一言お祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる御神様、知識を通して私たちに大切なことを教えてくださったことを感謝いたします。神様、この知識に出てくるイスラエルの人々と全く変わらない弱い罪人人であることをあなたに告白いたします。私たちも日々あなたによって守られているのいるにもかかわらず、あなたから私たちの心を遠ざけ、自分の心に従い、この世の望みを欲しがりながら歩んでいる弱いものですが、しかし神様、私たちはイエス・キリストの十字架を見上げ、いつも主に頼り、主と共に歩んでいくことができるようにしてください。失敗を恐れず、また起き上がって主と共に歩んでいく人生の喜びを味わうことができるようにしてください。また試練や苦悩の中でも、あなたは一番近くおられることを忘れず、それに耐え、天を見上げ、望みを抱いて歩んでいくことができるようにしてください。聖書の御言葉からさらに深く、個人的にそのようなあなたの御心を感じ取ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。